藤沢歴史探訪、今月は発掘調査と藤沢市の遺跡をテーマにお届けしています。お話を伺っていますのは郷土歴史家の宇津さんです。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、先週はですね、発掘調査とはどういった調査なんですかというところからお話を伺いました、はい、さあ早速なんですけれども、テーマ藤沢市の遺跡というテーマがついているんですが、はい、今週はですね、その藤沢市の遺跡について伺っていきます、うん、宇津さん、藤沢市内どれぐらいの数の遺跡って実際あるんでしょうか。
はい、藤沢市内にはですね、まあ、大小いろいろあるんですが、約ですね350箇所の遺跡が登録されています。
数はすごく多いなと思うんですけれども、これ一般的に他の例えば市とか他の県とかからしてみると、これって多い方なんですか。
はい、実はですね、350という数を聞くと、うん、まあ多く感じるかもしれませんけれど、うんうん、各市町村の面積比で言うならば、うん、藤沢は本当に普通です。逆に例えばなんですけれど、はい、有名な鎌倉とか、はい、小田原っていうものは非常にですね遺跡が多いですね。
数があるってことですか。
はい、数も面積も段違いにありますね。
ですか。いや、本当になんか藤沢もすごいって今思ったんですけど、まあ、普通ぐらいの、ね、ね、はい、数ということでご紹介していただいたんですけれども、この遺跡って、ね、今、はい、結構今ありますねっていう数も、ね、ご紹介していただいたんですけれども、これってどんな風にこう見つけるというか見つかるものなんですか。
はい、実はですね、遺跡というものは埋蔵文化財宝蔵地という言い方をしまして、はい、これはですね、神奈川県の方がここに遺跡があるよっていうマップを作ってるんですよ。でその中で工事を行う場合に、まず私たちが本当にあんのかいなってので、2メートル×2メートルぐらいのちっちゃい穴を開けて、まあ、確かめると。で、あった場合に本格の調査って形で始まっていきます。
じゃあ、もともとその神奈川県が実際に調査を先にしてたってことなんですか。
そうですね、土器って地面の下に埋もれてるんですが、はい、例えば耕作とか畑とかを耕すと、その土器が上に上がってくることがあるんです。そういうのを分布調査をして地図を作ったと。あとはですね、偶然まあ工事中に見つかるとか、はい、まあ、そういうこともありますね。ですので、今が350ですけれど、まだまだ私たちが把握してない遺跡というものが藤沢市内にはあるということは考えられます。
そうですね、はい、じゃあまた数が増えるかもしれないって言ったところもですね、やっぱりなんかこうお話を聞いているとロマンだなって思うんですけれども、はい、さあ今日はですね、藤沢市内、まあね、たくさんありますけれども、特に藤沢市の北部の遺跡についてですね、伺っていこうと思うんですけれども、いくつかご紹介いただけますでしょうか。
はい、まずですね、一つ目、私が注目しているのがですね、はい、下土棚にあります下土棚諏訪の棚遺跡という遺跡です。この遺跡の何がすごいかというと、実はですね、ポイントが2つあります。1つがですね、人類の歴史で一番古かった旧石器時代という時代があるんですが、まあ、だいたい今から4万年から1万6500年ぐらい前の時代なんですが、その時の時代の遺跡がたくさん見つかったと。特にですね、神奈川県内ではほとんど見つかってなかった1万8000年ぐらいの遺跡がですね、見つかったというのは非常に大きな成果です。
旧石器時代、もうなんかどういった時代だっけって思ってしまうんですけれども、はい、実際にどういったものが見つかったんですか。
はい、旧石器時代っていう時代は土器を使わない時代、つまり人類が石器だけで生活してた時代なんですね。まあ、ですので当時の人がですね、皮を剥ぐ時に使ったナイフとか、あとは物を叩く時の石、まあ、そういうものが見つかってます。
これ数としては結構出てきたんですか。
そうですね、もう数百点単位で出てきて、普通は数十点単位なんです。でさらに言うと、その石器を作った後も見つかりましたので、間違いなくそこで旧石器時代の人が生活をして石器を作り、そこで作った石器をですね、使ってたってことが分かったと。非常に興味深いですね、発見がありました。
これは大きなニュースですね。
そうですね、藤沢市の歴史間違いなく変わったという一瞬に立ち会った時はちょっとさすがに鳥肌立ちましたね。はい、
いや本当にこうね、なんか歴史のその教科書を本当になんかこう思い巡らせてしまうぐらい、ものすごい昔のお話が今出てきたんですけれども、はい、まあ、その昔の本当に昔って言われている時代、旧石器時代も、まあ、藤沢のこの土地があったということと人がいたんだって思うと、やっぱりなんか人類の歴史ってすごいですね。
そうですね、ですのでおそらくは長下土棚のあたりのが旧石器時代とても住みやすかったところなんだなっていうふうに考えます。
確かに人がいたってことはそういうことですもんね。
そうですね、あとこの土棚諏訪の棚遺跡のすごいところなんですが、はい、もう一個発見がありまして、なんとですね、 弥生時代の大集落があったってこともですね、この遺跡の発掘で分かりました。
ってことはそこまでずっと歴史がつながってたってことですよね。
ところがなんですけれど、はいはい、縄文時代の遺跡は一切見つかってないんです。ですので旧石器時代に人が住んでたけれど、縄文時代にどっか行っちゃって、はい、弥生時代にまた帰ってきて、もう大都会を作ってまた古墳時代からいなくなっちゃう、非常にですねミステリアスな遺跡ですね。
何があったんだろうって逆に思いますね。
はい、そこはですね本当にわからないんですよ。まあ、今後もしかしたら周辺とかですね、まだ掘ってないところを掘ったら、あ、こういうことだったんだってことがわかるかもしれませんね。
発掘調査で分かってくることもあれば、逆に発掘調査が行われたことによってまたちょっとなんかこれってっていうまた疑問も出てきてしまいますね。
そうなんですよ。そこが悩ましいところなんですよね。例えば先ほど言った弥生時代の大集落、はい、大集落があるってことはたくさん人が住んでいた、はい、たくさん人が住んでたってことはお墓もなきゃいけないんですが、お墓がほとんど見つかってないんです。つまり村の数と同等のお墓がなきゃいけないのにそれが見つかってない、今これがですねちょっと悩ましいところだなと。墓はどこに行ったんだと、これが本当に分かんないんですよ。まあ、そう分かった時にそういうことかとなるかもしれませんね
そういうことかっていう言葉言いたくなりますね。
なりますね。でさらに悩ましい時に実は古墳も見つかったんですよ、
はい、
あの丸い形の円墳、うん、ってことは、まあ、王様のお墓なんで村がなきゃいけないんですけど、また今度は村が見つかんない、墓が見つかって村が見つかんないっていうパターンが古墳時代なんです。この下土だなって遺跡は本当によくわからないですね
まあなんかミステリアスですね。
本当にミステリアスですいやー本当にどうなってんでしょうね。ですので10年後20年後に近くを掘った時に、あ、こういうことだったんだってのが分かってほしいなと、それまでずっと私はモヤモヤしてなきゃいけないというところです ね,
ね、
はい、
いや今本当に分かりやすく津さんからお話を伺ったので、聞いてる皆さんも私もちょっとモヤモヤはしておりますけれどもね、はい、またでも新しくまたね歴史がこういうことだったんだという分かる日が来るのですごく楽しみにしています、はい、さあ他にはありますか、
はい、実はありまして、はい、これはですね調合駅からちょっと北の方に行ったところに、うん、調合天神沿い遺跡という遺跡があります。ここはですね鎌倉時代の武士の屋敷が見つかったという非常に貴重な遺跡になります、うん、鎌倉殿の13人ってちょっと前大河ドラマでやって、うんはい、それでも注目された鎌倉武士団、藤沢にもたくさんの武士団がいたはずなんですが、その住んでる場所が今まで見つかってなかったんですね、うん、ところがこの遺跡では当時の武士の館の堀であろう大きなですね溝が見つかってます。でその中からはたくさんの中国製の陶磁器、今でいう高級食器ですね、まあ、そういうものがですね見つかってますね。
じゃあやっぱりここにいたんだっていうのがもう分かったってことになりますね。
そうですね。でただの高級食器だったら金持ちが持ってたんじゃないかよっていうふうに思われるかもしれませんが、当時ですね武士って結構宴会するんです。なんで宴会すると思います？武士は宴会好きなんですよ。
勝利をみんなで祝うとか。
それもあるんですけど、もう一個意味がありまして、今でもよく会社で、あ、社長どうぞ神に座れっていうことってありますよね。席次って今の社会でも結構あると思うんです。実は武士って席次をすごく大事にするんです。つまり誰が活躍したか活躍しなかったかっていうのを宴会のたびにお前前お前後ろってことをやると、そうするとあ、自分は格下なんだなとか、あ、こいつは格上なんだなってことが確認できる。そのために武士は宴会するんです。その宴会で使った食器がですね、この調合天神沿いからは大量に見つかってます、
すごいものが見つかったっていうのが今やっと分かりました。
はい、そうなんですよまあですので、その、まあ、土器の名前瓦家っていうんですが、瓦家がたくさん見つかるところではおそらくそこに武士がいて宴会をやってたと、こういうことがですね想像できます。
そこで集まってあの戦いはどうだったかとか、これからどうだとか、はい、いろんなこうお話が会話がそこでは繰り広げられてたわけですね。
そうですね。それを考えるとですね、私鎌倉時代大好きなので、はい、結構胸が熱くなりますね。
そうですよね。はい、そのぐらいの時代がね、とても得意ということで、以前このコーナーでもですね登場していただいた時に、中世のねその時代をねいろいろお話を伺ったなと今思い出しましたけれども、まあそういったものが本当に分かってくると、先ほどまあ1週目にお話をしていただきましたけれども、まあ歴史が覆されたりとか、またこのプラスされたりとか、点と点がずっとこう結んでいかれると、やっぱり歴史ってやっぱりちょっとこう紐解いていくと、それだけやっぱりいろんなことが分かりますね。
そうなんですよね。これがですねやっぱりその歴史をやめれないところですね。
うん、 まだまだいろんなお話をね聞いていきたいんですけれども、今日はですね藤沢市内の中でも北部にありますね、はい、その遺跡についてご紹介していただきました、まあ、藤沢市というともう南北に長い、ね、市になりますので、まだまだたくさんありますよね。
まだまだたくさんありますのでまあこの放送ですね、はい、今後も楽しみにしていただければと思います。
引き続き来週もですねこの時間藤沢市内の遺跡についてお話を伺っていきますので、ぜひ皆さんですね一つ一つ聞いていただきながら、そんなものが見つかったんだとか、あそこにはこんなものがあったんだっていうのをですね想像していただきながら楽しんでいただければと思います。今月は発掘調査と藤沢市の遺跡についてお話を伺っています。郷土歴史家の宇津さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。